4月25日月曜日、しばらく基本の呼吸をして体と心を沈めましょう。今週は主イエス・キリストの復活にちなんだ御言葉を黙想してまいりましょう。本日の御言葉はコリント人への手紙第1:15-21です。しかし今やキリストは眠った者の初子として死者の中からよみがえられました。キリストの復活を初穂と表現しているところが面白いですね。一般の意味においては初穂はその年に初めて実った稲の穂、転じてその年の初めてできた穀物、果物などを表します。そしてこのような農作物のまず神仏や朝廷に捧げるもののことを初穂というようになりました。聖書 .com によると次のような解説がありました。キリストの復活は初穂という表現がされています。初穂とは収穫を刈り入れる時の最初の束です。初穂があるということはその後に続く大量の収穫があることです。キリストの復活を初穂として後に続いて多くのものが復活するということを表しています。なぜキリストに続いて多くのものが復活すると言えるのでしょうか。パウロはここで驚くべき神の知恵を明らかにしています。旧約聖書の創世記によれば、人が罪人になったのは最初の人アダムが罪を犯したからです。でも考えてみると、私はアダムと同じ罪を犯したわけではないのに、同罪とされるのは納得がいきません。そうなのです。そこが神の知恵なのです。最初の人、アダムが犯した罪を私にかぶせておいて、その同じ論理で、今度はキリストの無罪を私にかぶせて、私に永遠の命を与えてくださるのです。これが、神による救いの知恵なのです。イエスが葬られたところはイエスの死後かなり早い時からそこはイエスの墓であると言われていました。現在の聖墳墓教会のあるところです。しかし墓の中には何もありませんでした。誰かがイエスの遺体を隠したのならばそれを出せばイエスの復活を簡単に否定できました。もし弟子が隠したのであれば、イエスは復活したという証言は嘘になります。しかし、この告白は命を懸けたものであり、実際この告白のために捕らえられ死に至るということもありました。誰が嘘のために命を懸けるでしょうか。キリストの復活は確かに信仰による理解の仕方ですが、空の墓を最も合理的に説明するものでもあるのです。そしてキリストの復活は私たちも復活することを告げる神に捧げる初物でもあったのです。復活祭はまさにそのことを私たちに語っている命あふれる春のお祭りなのです。本日も祝福された一日となりますように。